山花
明日も
いい天気。人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着の放送を通して130年余りを迎えた元の山花村の連帯を図り新しい山花共同体を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカラス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は011-622-2222、 そして番組へのファックスは011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com 番組名とラジオネームを書いてお送りください。山花明日もいい天気は16名山花の仲間個性豊かな8チームが毎週交代で楽しい放送をお届けします。今夜の話題は森と人のラジオ皆川菊池成田がお送りいたします。
はい、こんばんは。では早速1曲目いきます。6月6日昨日発売されたばかりのポール・マッカートニーの新譜から、ダンス・トゥナイトという曲です。お願いします。はい、ポール・マッカートニーのダンス・トゥナイトをお届けしました。まあ、軽快でいい感じですね。今年65なんですけど、まだやってるんだなというのはちょっとファンとしては嬉しいんですけど、今回の CD はですね、スターバックスとの新しいレーベルを立ち上げまして、でそこからリリースということなんですけど、でスターバックスとかでも売ってるということなんですよ。でそうなんですけど、ポール・マッカートニーといえば、まあ、ビートルズ時代からEMI で、日本人には東芝 EMI ということで、あれもずっと馴染んできたんですけど、そのポール・マッカートニーのレコードからその EMI って言葉が消えてしまってるっていうのが、なんかすごいちょっと寂しいなっていう感じが、往年のファンとしては感じがします。そんな感じで、昨日出た CD からでした。ではスポンサーさんからのお知らせ、ヤマハニューさんお願いします。
はい、ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら、スガイ&ディノス。スガイなら、コズミックボール。ノルベサなら、パーティーボーリング。スガイ&ディノスは、連日深夜営業中。今年も、日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は、特典満載。今すぐ、スガイ&ディノスへゴー。スガイビルは、南三条西一丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは、南三条西五丁目。みんなで遊んで、楽しんで。今日もスガイが一番。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作したホンダ明治の作品を中心に展示しています。場所は札幌市中央区南15条西13丁目。お問い合わせは 011-530-3050 011-530-3050。 火曜日から土曜日午前10時から午後4時まで開館しています。入館料は無料。お気軽にお立ち寄りください。昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて74年になりました。お料理仕出し丸源。お祝い事、仏事を中心に心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-100-750 0120-100-750 でございます。お電話お待ちしております。東とんでん通りの安田卓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南10条西9丁目 1-3。 お問い合わせは 011-511-0457 011-511-0457 です。お電話お待ちしております。
はい、ありがとうございました。では森と人のラジオということで、旭山の様子をこの2ヶ月にあったこと、それからこれからのことなどをお届けします。
はい、そうですね。
はい、でまずはですね、5月12日土曜日の朝6時からですね、早朝野鳥観察会というのを やったんですよ。はい、でこれは一部チラシ、置いてもらったところあるんですけど、森の家とか掲示板でポスターを掲示しただけだったんですけど、はい、でも早朝にもかかわらず17人の方がいらっしゃって、
そうですね、
なかなか盛況だったんですよ。はい、でだいぶ旭山で森の家ができて、はい、あそこで何かやってるっていう、認識が広がっているのかなというふうにちょっと感じましたね。ただ17人いらっしゃると嬉しかったんですけど、私一人だったんで、なかなか説明がうまくできなくて、で全員の方と顔と顔を合わせて話できるっていうことができなかったんで、もし来年以降ももしそれだけの方がいらっしゃるんであれば、もう1人か2人ぐらいそのガイドする側の人間が必要だなっていうのがちょっと今年強く感じましたね。もうやっぱり全員のなるべくその前後歩いて全員の方と話そうとはしてたんですけど、やっぱ鳥見てる時とかやっぱり遠い10メーターぐらい離れちゃったりとかしたんで、それがちょっと残念だったなということがありますね。出てきた鳥は29種類出てきたんですけど、全部読むと長いんでカットしますけど、そんな感じですね。
そうですか。
はい、でそんなことがありまして、で続いて木津先生から6月3日の件で、
はい、そうですね、はい、6月の3日今度は水生昆虫の観察会を、ね、はい、開きましたね。去年に引き続いている2回目ということで、はい、ただ、はい、去年は7月でしたっけ。
はい、
で今年は6月の初めにやったということで、はい、これ なんでかなという話なんですが、それは水生昆虫というのは川の中、水の中にその昆虫がいるということなんですけども、
はい、
その昆虫がその親になって成虫になってその水から出てしまう時期が当然あります。はい、でその水から出てしまう時期がどうもあの辺だと6月後半ぐらいらしいんですね。
はい
は
い、
でそれを避けて、じゃあ今年は早くやってみようかということでやってみたところ、結構いましたね今年はね。
いましたね。
成田さんどんなに言いましたっけ。
ね、17分類ってこれ分類って言ってたんですけどもね、全部読んでみますか、じゃあ分かるかどうかね。骨格筒トビケラ、流れトビケラ、オンダケトビケラ、上山枝ぐりトビケラ、
えぐりトビケラですね。
そうですね、上山えぐりトビケラですね。足まだら冬、まだらかげろう、小かげろう、谷川かげろう、トビ色かげろう、門かげろう、東洋かげろう、二筋門かげろう、おなしかわげら、切り氏ガガンボ、鬼山ダビドサナエ、イトトンボと。おまけにね、花かじかっていう魚もね取れましたね。
そうですね、魚も今年はね、
これ入れるとね、17分類プラス1種類ですから、ね、
はい、
はい、
トンボのその幼虫であるヤゴに関してはものすごいでかいのがいまして、はい、どれぐらいって言ったらですかね、7-8センチ、
7センチくらいありましたかね。
ありましたよね、
結構大きかったですよね。
でもオニヤンマみたいなんですね。
はい、
あれはびっくりしました。僕も初めて見ましたね。
はい、
そうですね、川の中、布川先生がねこう慣れてるんですね。
はい、
川の中にこう手をこうザーッと入れてね、はい、砂利っていうのかな、かまかすんですよ。
はい、
で先っぽの平らになったね網で前にこう川の川下の方にやってるんですけども、上げるともう何十種類何十種類というか何十匹も入ってるんですよ。はい、うん、ちょっと見てると全然見えないのがね、
はい、
こうやってかまかすと出てくるっていう。
でも魚がいたのもちょっと驚きですね。
カジカがいたのはびっくりしました。
はい、道路と公園の間の狭い沢ですよね。
あ、そうなんです。旭山川っていう名前がついてる川、はい、そうですね、
はい、そう
です。ほんと小さな川なんですね。はい、しかも、駐車場の下、道路の下みたいになってる、影になってるところで、
はい、
普段はその見えないような場所なんですけどね。はい、こうやって改めて歩いて、で、かき回してみると
面白いんですよ
ね、出てくるということで。
はい、そうですね、虫の名前はやっぱりほとんど流れトビケラぐらいしか聞いたことないですね。オニヤンマより上のやつは。
そうですよね、
はい、それだけ種類が分かれてるのかっていうのがまたちょっと今聞いてて驚いたんですけど、
ね、うん、まあ、我々見てもね、ちょっと何が何だか分からない
ですよね。
今回に関しては専修大学北海道短大の、はい、布川先生に来ていただいて、
はい、
でいろいろ指導してもらいましたね。
はい、そうですね、鳥だと思ったら、仕事の違いっていうのは分かりやすいっていうのはあるんですけど、多分分からないと思う、うん、顕微鏡レベルなのかなっていう。
野川先生ね、面白いこと言ってたんですけどもね、はい、大学時代に こういう昆虫というか水生昆虫が好きで、はい、こう川でこうやってるんですって言って、はい、イモムシが出てくるでしょ、はい、みんな周りで何やってんだいって近づいてくると、はい、見せると気持ち悪いってみんないなくなって、はい、でも今日子どもたちはすごい喜んでくれるからね、はい、嬉しいって言ってますよ。
そうですね、そうですね、そんなに生物がいるっていうのがやっぱり驚く、
そう、ね、
楽しいでしょうね、はい、
あの6月3日当日はその、はい、お昼ぐらいまででしたっけ、
はい、そうですね、12時半ぐらいまで
イベント、はい、観察会としてはその、はい、お昼ぐらいで終わったんですけども、はい、その後せっかくですから、はい、取ったものに関して、はい、あのトレーに入れて、はい、その森の家にちょっと置いといたんですね、
はい、
そしたら、まあ、その日あの260人ぐらいのお客さんが来てくれたんですけども、はい、まあ、その数自体もすごかったんですが、はい、その中の多くの人が見るんです、やっぱり、
は
い、足を止めて、
はい、
それ男女って関係なくて、はい、あるいは、はい、あのお年寄り、あるいはお子さんと全然関係ないですね、はいはい、みんながなんか熱中して、
あ、
これ何、はい、どこにいるのとかね、
はい、
なんかすごいあの虫を前にした人ってなんか、はいはい、特別ですね、あれ、
そうですね、
普段見たことないから珍しいんですね、きっとね、
そうですね、
でそのところの川にある、はい、川があるんだっていうことから始まって、
は
い
はいはいはい、そうですね、うん、あの川でも見えない、わからないですよね、あの道路から見ても川だってわからないですし、あの公園の中側から見ても、うん、あのこの駐車場の入り口の橋以外はもう全然見えない、
見えない、なんで木に覆われちゃってるから、
ね、はい、そうですね、
だから普段ゆっくり散策してる人でないと、はい、なかなか川の方まで見ることないの、はい、車でヒューッと上がっちゃうからね、
そうですね、あのそうだ、オオルリが繁殖してるかもしれないような感じの沢なんですよね、うん、あそこは、あの、うん、ということで、ね、旭山の自然の豊かさがまた分かったという、
は
い、
楽しかったですね、
はいですね、はい、
またやりましょう、
はい、
はい、
では次は成田さん曲お願いします、
はい、じゃあ、2曲目おなじみ、バンモリソンの、今日は何でしたっけ、カムランニングをお送りします。はい、バンモリソンのカムランニングでした、さあ俺の元へかけておいでよっていうとても軽快な曲でした、はい、じゃあ次
そうですね、はい、旭山のこれからの予定というのを2つほど、はい、まず告知だけなんですけど、はいはい、まずは6月16日土曜日と17日日曜日、朝9時半から昼頃まで、北海道フラワーソンというあの北海道全域であの有志の人が同時同じ日に花を調べるという、まあ、催し物というか、はい、あるんですけど、はい、それに我々も参加するということで、旭山記念公園と旭山の森を歩いて何種類の花が咲いているかというのをチェックしていくというのをやりますので、であの参加は自由であの参加費も無料ですので、9時半までに森の家に来ていただければ、一緒に回って調べたりということができますので、で当日あの学生さんも参加されるということで強力なサポートを得ておりますので、
どうかなサポートになるかな
そんな感じ あれですね、で続いてですね7月の1日ですね、ニセアカシアを調べるのを毎年やってる、これは菊池先生の方が告知の方を、
はいはい、これも何回目になりますかね、
5回目だ
と5回目ですかね、
5回、そうです、
そうですね、はい、毎年そのニセアカシアが花をその咲かせていい香りのする時期にやってみようということで、はい、あのまあ、公園内というのは植えたニセアカシアもね、はい、あの、はい、何本もありますけれども、はい、それ以外にあの要は環境林、我々が環境林と言って、はい、あの裏山の方にどれだけそのニセアカシアが侵入しているか、あの新たにあの入ってきているのかというのを自分たちで調べてみようやというようなイベントですね、
はいはい、
そうですね、
これもあ、まあ、あのニセアカシアの花の香り、あるいはその花をめでながらというんですよね、はい、そういうようなことをしながら実あの現実
はい
を直視してみようというところ
ですね、はいはい、これもあの9時半からの開始の予定ですので、はい、そうですね、もし参加したい方がいらっしゃったらということでお願い、森の家に9時半までにということでお願いします、
はい、
で、
はい、
これらの話についてはまた後ほどのコーナーで詳しく花の話をします、はい、ということで今回はですね、自然への思いを語ろうということで、はい、あの先週あの第5木曜日ということで、あの、この番組あの第5毎月月の第5木曜日があるときは自然特集ということで今後も進めていくということになっているんですけど、うん、でそれで先週はその第1回目で、5月12日に我々で貸切電車に乗ってその、 まあ、食べながら飲みながら、はい、ビール飲みながら沿線の紹介をしたものをダイジェストでラジオでお届けしたということだったんですけど、はい、あの残念ながら内田さんも木井先生もちょっと参加できない、
残念でした。
ちょっと、はい、とても楽しいイベントで、はい、あのやっぱりあの私は電車好きなんですけど、はい、その電車に乗ったまま電車が車庫の中に入っていくという、うんうん、この感覚はやっぱりね、はい、もうなんかすごい。でなんかぐるっと車庫の中を回ってきたりしたんで、もう写真の撮ったりとか、いやほとんど、はい、鉄道マニアのノリで乗ってたんですけど、はい、そんな感じであれなんですけど、やっぱりその自然というのはその山花地区のまあ象徴というかつなぐものでもあるということで、あるんですけど、何か自然について何かこういう思いとかっていうの何かありますか？
自然ね、はい、本当に昔のことなら、はい、もう今から35年ぐらい前かな、
はい、
まだ私があの単車乗ってた頃北24条まで撮ってたんですよ、
はいはい、あ、はいはいはい、
それちょっと前ももう少し北40麻布まで行ってたのかな、
はいはい、
あの頃もよく札幌に遊びに来て、
あ、はい、
その頃乗ってなかったけど、今はやっぱり自然乗るとのんびりしていいね、
あ、はい、ですよ。35年前だとまだ24条まで行ってたんですね。
ね、35年でしょ、私が18だから多分24条まで行ってました、
ね、あ、はいはい、うん、そうですね。
ちょい前だとあの、うん、丸山でなかった、あ、はい、北五条通りを、
あ、北五条通りですね、あそこの
少しだけ覚えてる、
あの日産のあたりのところで、うん、はい、そうですね、路線もだんだん縮小されて今 8.4 キロでしたっけ、あの、あ、この字型になってますけど、うん、あの私はまあ個人的にはそのファクトリー、札幌ファクトリー、はい、結構あのアウトドア系の服がいっぱい売ってるんで、はい、あそこに行くのにちょっと電車に乗って行けたらいいなとかって思ったりするんで、うん、あの辺ぐらいまで、あともう一つあの内房の日本ハムの練習場ですね、そこまで電車が伸びてればその2つにはもっと頻繁に行くのになとか思いながら
東の方に行く
と、ね、そうですね、はい、そんな感じがしますね。あ、木井先生は何か思いというのは、
あれですね、あの今単車の話も出てましたけども、はい、あの乗り物によってそのスピード違いますよね、
はい、
ね、でスピード違うということでこの見える景色のこう進み方が全然違う、
はい、
あの歩くときと、
はい、
その自転車乗るときと、
はい、
それから市電、
はい、
まして、あの、まあ、バスも含めて、
はい、
自動車と、はい、でそういう見るとき そのスピードが違うとなんか感じ方、はい、あるいは見えてくるもの全然違いますよ ね、
そうですね、はい、
最近僕もその自転車であの、はい、結構通学通勤してるんですけども、はい、その時にあのやっぱり 自動車では見えないことがいろいろ見えてくるもんですから、はい、楽しくてしょうがないんですけども、
ね、はい、
当然それがちょっとだけこう速くなった自然になると、はい、また違う、あの、
そうですね、
ものが見えてくるんじゃないですかね、はい、ですからぜひなくなってはいけない話だし、はい、
そうですね、
あの大切にしたいし、はい、できればそれをもっと伸ばしてですね、はい、いろんなところを見てみたいなという気がします
ね。そうですね、はい、あの自然の場合はあの少し目線が高くなりますよね。
そうですね、
あの、あの立って乗る場合は、うんうん、でそれがまたちょっとあのお店の看板のちょっと上の方が見えたりとかっていうの、うんうん、こんなことがこんな絵が描いてあったりだとかそんなようなことが分かったりっていうのも、
あの私ね前が見えるのが好きです。
ああそうですね、
バスだと前が見えなくなるんですね、
あ
のトラックが。
あ、はいはいはい、あなるほどね、
電車はずっと前が見えて、
そうですね、
で看板やなんかがこう横に流れていくっていうのが、
う
ん、
ああそうですね、
一番前にこうやってい
や一番前はやっぱりね、多分あのほとんどの男性はそういうような大人になっても前に乗りたがるんじゃないかなという感じ
は ゲームがあるぐらいですからね。
そうですね、
はい、運
転
の
電車でこう、はい、
そうですね、そうですね、まあそうですね、路面電車についてはでもやっぱり、まあ、今後番組の中でいろいろ問題点とか出てきたり、うん、あのどうしたらいいかと話し合ったりとかっていうことになるかと思うんですけど、うんうん、まあ、あとはあの都心回帰というか、であの高齢の方がやっぱり都心に住むってことにもう今後も なるかな、うん、まあ、高齢の方自体も増えていくかと思うんですけど、でそういう時にやっぱりあの優しい交通機関じゃないかなというふうには思うんですよね。でそれであの冬、特に冬なんかもう冬はでもあれあの確保するの大変かなと思うんですけど、あのササラ電車で雪を避けたりとか、うんうん、
雪はね結構大変なんだけどもね、
はい、でそんな感じでもっと充実させていくというふうになっていけばいいなというふうに私は思ったりしますね、はい、
本当あのスローなのんびりっていうのが、はい、いいですよ。
そうですね、そうですね、はい、ということで、では自然にかへの思いということでいきました。では次3曲目ですけど、 フラワーソンということで、シェリル・クローのワイルドフラワーというアルバムからグッドイズグッドという曲をお届けします。お願いします。はい、曲はシェリル・クローのグッドイズグッドでした。一昨年出たアルバムなんですけど、なんか物悲しい感じがする、ちょっとそれまでとは違うアルバムだったんですけど、別にそれと関係はないかと思うんですけど、去年その彼女はあの乳がんだったということが分かってて治療をしてたらしいんですよ。であとあの自転車の名前を忘れてしまったんですけど、ツードフランスで優勝した人と、はい、あの婚約してたんですけど、やっぱそれもなんか解消してしまったりとかって、うん、あんま良くないことが続いてたみたいなんですけど、うん、この前あのホームページ見るとあの養子をもらった、生まれて2週間の養子、男の子を養子として受け入れたということで、あの明るい面も、はい、見えてきて、でそろそろあのアメリカではコンサートもするみたいなんで、まあ、東京でもしコンサートがあるようなことがあれば行きたいなというふうに思ってます。あのシェリークロー一番好きなアーティストですね。はい、ということで、では次はヤマハニーズさんから、スポンサーさんからのお知らせです。
はい、地元ヤマハナに密着し二十数年にわたり建設業などを営む板谷興産株式会社、建築設計を主体に住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。もう一つユニークなのは健康食品林原プロポリスの販売です。場所は札幌市中央区南16条西8丁目 2-20。 お問い合わせのお電話は 011-511-8952 011-511-8952。 ファックスは 011-511-8711 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。チョコレートパフェ、小倉パフェ、中島パフェ、一番美味しい中島パフェ、中島公園のことなら何でもわかる、フリマ、イベント、体育、無料情報、何でもわかる中島パフェ、検索は Google、キーワードは中島公園、Yahoo 検索も中島公園で OK。 インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットで、ヤマハナを検索してみてください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。住所は札幌市中央区南19条西7丁目ヤマハナ19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。では今週へのファックスが2つほどあるんですが、まず1つ目は米子さんからお願いします。
はい、これは先週実は放送中にいただいてたファックスなんですが、時間の都合で読むことができませんでした。ごめんなさい。皆様1周年おめでとうございます。市電特集、カロス局長さんの挨拶も興味津々。私は菅井筋向かいの南四西二で女学校までを過ごし、子供の頃は車は全く通らないので、たくさんの子供たちと鬼ごっこや石蹴りなどで遊んだりしたものです。豊平区の中村さんからでした。ありがとうございます。
あ、南四の西に行ってすすきのですよね、今のあそこで車が通らなかったっていうのもちょっとすごいですね。なんかタヌキとかいたかもしれないですね。そんなことはないでしょうかね。はい、ではですね、4曲目岸さんの方から。
はい、今日
今日私が持ってきたのはそのフラワーソンにかけてということで、ジャズギターで行ってみたいと思います。小沼洋介というのがいるんですが、そのザ・スリー・プライマリー・カラーズ、三原色ですかね、というアルバムからザ・リリー・ユリです。はい、小沼洋介でザ・リリー・ユリでした。今度行うフラワーソンの中でも、はい、多分ユリの仲間は出てくるでしょうね。
そうですね、はい。
例えば大花ウドですか、はい、あとはあるかどうか、旭山にあるかどうかちょっと分かんないんですが、はい、あのスカシユリですね、はい、そういったものが見れればいいな。まあ季節的にちょっと早いんですけどね、ユリに関しては、はい、ということ で、ね、はいはい、ユリという、はい、曲をお送りしました。
はい、はい。ではですね、ファックスもう一つ、成田さんからお願いします。
はい、アズマシアの日々アヒルさんからファックスが届いてます。皆川さん、成田さん、こんばんは。アズマシアの日々のアヒルです。今日はぜひお知らせしていただきたいことがあってファックスしました。読んでいただけたら嬉しいです。6月9日土曜日、午後2時から中央区南21条西15丁目電車事業所前の花壇で植え付け作業を行います。興味のある方はぜひ当日ご参加いただき、一緒に植え付けも行っていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。それではこの後の放送も楽しみにしています。 NPO 法人アズマシア、アズマシアの日々アヒルさんでした。お問い合わせは、011-513-6685 です。
はい、はい。いろんなところであの花満開という感じになりつつありますね。はい、ぜひお時間ある方、興味のある方いらっしゃいましたら、6月9日ですね、電車事業所の方
で、今週土曜日ですね。
はい、そうですね、今週土曜日ですね、
はいはい、ということで、では、我々のではフラワーソンの話をしたいと思うんですけど、まあ、これは要するにその自分たちが活動している、まあ、希望する地域を歩き回って、で花が出てきた花についてチェックしていくというものなんですけど、うん、我々まあ、ガイドマップ作ったりとかって、私も写真撮ったりとかして、その花を見てはいるんですけど、そのなんていうんですか、数値というんですか、データとして残ってるということではない、うんうん、まあ、頭の中になんとなく皆さんの頭の中にいつ頃何咲いてるかなっていうのがあるっていうのはあると思うんですけど、これが形として現れるということで、我々としてもいい機会かなというふうには思うんですよね。そうですね、うん、はい。
で調べてみますと、はい、このフラワーソンというのは今回3回目なんですね。5年ごとに行われているのが、はい、ですから前回は2002年、はい、でその前は、97年ということ で、はい、そうですね、今回が3回目になります。はい、でそれを北海道全体、旭山も含めてですね、はい、北海道全体でやっているということで、はい、皆さんご承知の通り北海道広いですからね、はい、一つの花に関してもこちらでは咲いてるけれども、はい、こちらはまだだとか、
はい、
こちら終わっちゃったよとか、うん、ということで、はい、花の季節っていうんですかね、はい、生物季節っていう実は言葉があるんですが、はいはい、その生物によるその季節のなんですかね、はい、分かり方っていうんですかね、はい、そういったことがこれで分かるんでしょうね。
そうですね。
しかもその5年ごとにやってるということで、はい、その5年間で何が変わってきたのか、はい、ということですね、はい、振り返るとこれ分かるはずですから。
そうですね、
面白そうですよね。
そうですね、はい、花について今年はあれですけど、5月12日にその早朝野鳥観察会やった時に、うん、はい、葉っぱの出方が例年よりちょっと早いような気がしたんですよ。で5月12日ぐらいだと毎年野鳥観察会やるとまだ葉っぱがあんまり出てないんで、姿が鳥の姿が見えやすかったんですけど、うん、その日はちょっと去年よりは葉っぱ多いなっていう感じがあって、鳥が見えにくく悪くなって見えにくくなったなっていう感じがあったんですけど、やっぱそういう季節、年によって気候っていうか違うっていうのもやっぱり反映されたりするのかなというふうには。
そうですね、
はい。
でもなんかね、ライラックの開花時期で何十年だかこれぐらいで研究してるって、
は
い
はい、ね、船越先生
ですね。あ、はい、
はい、
そうですね、はい。でフラワーソンの後はその7月1日のニセアカシアもあれなんですけど、はい、花、ニセアカシアの花といえばやっぱり岸先生あれですよね。
あれですか。
はい、あれですか。今年はどうなんでしょうか。
そうですね、毎年つぼみも含めてちょっと天ぷらにしておつな味を楽しんでいるという、はいはい、隠れた楽しみがあるんですけどね。
はい、
ただいつもの毎年、はい、 例年に比べるとちょっと遅いもんですから、
は
い、
そうですね、毎年やってる時期が実は今年はそのフラワーソンに当たったん で、ね、我々の西明石はちょっと2週間ずらしたという感じなんですけど、で花はどうかなという
まあ大丈夫だと思うんですけどね、
はい、あれなんか不思議な甘さがほんのり甘い感じがして、
は
い、
香りがすごいですからね、はいはい、咲いてる時期はね、
そうですね、
山歩いていても本当に、はい、甘い香りするから、
そうですね、で採取してきて、
私まだ一回も食べてない、
あ、そうなんです、
そうです
よ、
今年こそは
そうですね、咲いてて、はい、ということもあるかと思います、はい、では、最後の曲です。ロッド・スチュアートの I don't want to talk about it をお届けします。はい、ロッド・スチュアートの I don't want to talk about it でした。ロッド・スチュアート、うちの父が大嫌いだったんですよね。私中学生の頃、バカとか呼んでたんですけどねで当時コマーシャルとかに出てたんで、洋酒の2課だったかな、うんうん、で、はい、サッカーとかやってて、
確かに、
はい、あと I'm sexy とかって結構有名な曲があれしてて、うん、多分洋楽聴かない人でも知ってた、
うん、あれなんか白いブーツ履いて
るんですか。そうですね、はい、はい、なんかそれで多分そういうのが嫌いだったんだと思うんですけど、でも、うん、私そのビートルズの後ロッドスチュアートラジオで聞いていいなと思ったんですけど、うん、でもやっぱ最初にレコードを買うときはちょっとなんか反抗するような感じが、だからこっそり買ったような記憶があったんですけどね、うん、でその後聞いてた時には別に何も言われなかったんですけど、うん、まあ、そんなような思い出があります。ロッドスチュアート
聞いてる時知らなかった誰のか分からない。
いや、それは多分ロッドスチュアート顔独特ですからね、写真見ると分かったんじゃないかなというふうに思いますね、はい、ということで、では成田さん、
はい、はい、人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山鼻をつなぐハードなツールには地域を一周する路面電車などがあります。そしてソフトなツールとしては山鼻新聞とともに、この山鼻明日もいい天気があり、町づくりの一端を担えればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送ひらがなで山天スペース FM で検索してください。次回は、石川さんのラジオ中パをお楽しみにしてください。さて、はい、次回私たちの森と人のラジオは8月の、はい、一体一週か第二週の木曜日ですね。
あ、第一週、ね、基本的には第一週、
ま、基本的には第一週ですか。
はい、はい、そうですね、はい、はい、ということでお届けしました。はい、フラワーソンに関する話なんですけど、青玉の花がですね、今年旭山でも結構咲いてるんですの見つけたんですよ。
はい、
はい、
地味な花なんですよね。
はいはい、そうみたいですね。うん、確かフラワーソン その最初の新聞記事にもなんか青玉が咲いてるかどうかも調べるみたいなようなことが書いてあったような気がしたんですけど、その青玉といえばですね、うん、まあ、やっぱりバットの材料ですよ ね、はい、ですね。で花がたくさん咲いたんで、その青玉の花、まあ、種がなってからその青玉を苗木育ててですね、でそれで旭山の再整備が終わった時にぜひ日本ハムの選手に来ていただいて植樹していただけたらというふうに、できれば金子選手がいいななんてあれですけど、なんかその青玉の花を見てなんかその勝手な妄想を繰り広げている私でありました。はい、
それでね、世代は当然変わっていきますけども、はい、また次の次ぐらいのその、はい、日本ハムの選手が来て、はい、それを切って、はい、そしてまたバットにして、はい、それでヒットホームランを打つと、
そうです、
そ
うです、
そこまでいかないとね、
そうですね何年、50年ぐらいでしょうかね。
そうですね、50年、60年ぐらい、
50年、多分ちょっと生きてるかどうか微妙ですね、私は
そんなにかかるんですか、50
年、うん、で目が詰まってているんですね、はい、成長がちょうど早くないので、
はい、
だから反発をする、
はい、
そうですね、反発力がある、
はい、なんかゆっくり成長するんで、そう今木先生おっしゃったように逆にいいバットになるっていう、
水の濃い、
はい、で前になんか本で読んだんですけど、うん、28センチだから30センチぐらいになるともうバットにできるみたいなんです、ね、うんうん、だから意外とそんなに大木っていう風じゃなくて、うん、そんなので使えるんだなっていうのは、
はい、28センチって結構大きいよね、直径でしょ。
そうですね、規模直径ですね、うん、それで芯の部分が折れやすいんで、こう4つか5つ周り、芯の周りに
使うんですね、
はい、でそれでバットを取るって話なんですけど、うん、でもなんか青玉も咲いてましたし、なんか旭山もまだ、先ほど水生昆虫の話もありましたけど、まだまだ知らないことがいっぱいあるなという、
そうですね
感じが、
そういえばしばらく私も都市間協力地から奥の方に行ってないから、
はい、
あのまたダムの方とかあっちの方歩いてたか
も。そうですね、あのフラワーソンの時にはですね、そのダムの方であ の
ちょっとね歩いて行くとね、
はい、あっちの方だとちょっとあの湿地系の花も出てきたり、オニシモツケとか出てきたりするんで、うん、あっちの方行くとあの特に子どもたちとかは結構探検気分でいいかもしれないなというふうに思ったりしますね。はい、ということであのこれからは花を楽しみましょうということで、はい、
ぜひフラワーソンも、はい、それから西明石屋も参加してほしいですね。
はい、そうですね、そうですね、うん、あのあと先ほどあの話は変わるんですけど、先ほどの読者の方から、あ、読者であのリスナーさんのからのファックスで、あのその間で曲かかっている時に我々で昔の札幌の話でちょっと盛り上がったりしたんですけどね、うん、はい、やっぱそういう札幌もなんていうんですかね、その自然を通してやっぱり歴史も感じられるという感じが、
うん、そうですよね、はい、あのそういう歴史なんかもいろいろ調べるとね、はい、面白いですよ。
そうですね、うん、
どうしてここにこんな花あるんだろうとか、
はい、そうですね、そうですね、あの木とかもあのどっかの公園に行ってあの、まあ、ケヤキがあったりとかって言って、うん、あなんでケヤキってもともと北海道に札幌ないですよね。
ないですね。
だから誰かが昔植えたんだろうなっていうのを考えると、どうして植えたんだろうとかいろいろ考えると面白いなっていうのが、
そう、町の真ん中にあるんですけど、あれは、はい、北2条の西2丁目大谷ホテルのところだったかな、は
い、あ、そうですか、
あそこに立派なケヤキ、
あ、はい、ケヤキでも意外と確か大通公園 の、 あの野外ステージがあるところもケヤキがあったりする。
あれはもう直径1メートルぐらいになってるからね、
はい、昔から
昔なんか、はい、あれを枯らすとお前首だって言われた、はい、そう、もう退職した野球の人いますし、でもなんかそれから必死になってね、はい、いろんなこう栄養剤打ったりして、ね、
あ、
で今は枯れないで残ったって、はい、そんな話聞いたことあります
よ、はい、そうですね、まあそんな感じで我々札幌の自然をまたこれからもラジオとして見ていきたいと思います。ということで今日の森と人のラジオはこれで終わりです。
はい、来週の木曜日は、石川さんのラジオ中パですね、
はい、
来週それでは楽しみにしてください
。
はい、
それでは、
はい、
今日の森と人のラジオ、これでさようならですね、
はいはい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい。